それでは8月13日の教理入門、今日最終回となりますけれども、66ページじゃなくて68ページの神の召しと愛から行います。ここはですね、世の終わりについての章でした。で、世の終わりについてははっきりとしたことはわからないんですけれども、確実なことがいくつかあります。で、それはですね、世の終わりというのはイエス様の再臨によって世の終わりというステージが始まるということです。それからもう一つ、世の終わりに起こることというのが、あってですね、それは、一つは、死者の復活です。で、死者の復活は2種類あって、一つは、神の国に招き入れられる人たちの復活、そしてこれが第一の復活というふうに呼ばれています。ただですね、第一の復活と第二の復活が時間的な順序になっているかどうかは定かではありません。ただ便宜上、第一の復活と第二の復活というのがあるだけです。あるというふうに考えられている、記録されているだけであってですね、世の終わりに起こることを今の私たちのそのなんていうか次元でですね、考えることはできないんです。で、その時に私たちと同じ時間が流れているかどうかも分かりませんし、空間がどのようになっているかも分かりません。ただ2つの、復活がある。1つは神の国に入る人たちの復活、それからもう1つは神の国に入ることのなく永遠の裁きというところに行く人たちの復活、2種類の復活があります。そしてですね、もう一つ、次に起こることはこの神の国の完成と全く、同じことなんですけれども、新しい天と新しい地ができてこの世界が消え去るということです。そして私たちはこの新しい天にですね、住むことになります。これをですね、新しいエルサレムというふうにも呼びますけれども、そこに、黙示録に記録されているものはですね、ほぼ私たちがその時に目の当たりにするものとは全く違うだろうと思います。もっともっとヨハネもですね、言語化することのできないものを見たのだろうというふうに思います。で、私たちはそこに、入って永遠に神と共に住まうことになるという。で、これがですね、世の終わりに確実に起こることです。で、これがですね、救いの完成になるわけですけれども、68ページの神の召しと愛というところでは、この、世界の元いが据えられる前から私たちは選ばれて、そしてこの救いの完成にですね、私たちは伴われて導かれていくわけなんです。で、私たちが自覚できるのはその中の本当にごく一部だけです。つまり私たちが神様 を信じるというその前後ですね、まあ福音を聞いたり、まあいろんなことがありますけれども、でもとにかく私たちが神様に出会うという出来事、そしてこの生涯の中で、信仰生活を送っていく、これはですね、救いの中で非常に短い、ものなんです。ただ非常に大切なところです。というのは、そこで一つのこの決断というものがですね、その、短い期間の中にあるからなんですが、でもその決断も含めて神様がその私たちが世界が作られる前から選び、ずっと動かしていく私たちをこうなんていうか、その救いに導いていく大きな働きの中に私たちは生きてきたのだということなんです。で、それをですね、その神様のその、大きな働き、私たちを救いに導いていく、私たちがもうそのほとんどは見ることができないものです。私たちが見ることのできない神様の大きな働きを 飯というふうに言うんです。まあ、ほとんど使うことのない日本語ですけれども、飯というふうに言います。まあ、もうちょっとなんかいい言葉があればいいなと思うんですけども、でもこの飯という言葉によって私たちは動かされて今も生きているわけです。そしてその中で私たちは神様に出会い、神様を信じていく、そして神様への信仰を告白していく。だから私たちの側に立ってみれば、私たちが自分で決断していくわけなんですけども、でも大きな流れの中ではそれはやっぱり神様に支えられてその決断に至っているわけです。そしてその飯というものは、三位一体の神様が共同で一体となってその私たちを救いに導いてくださるわけですね。68ページの最後の段落だけ、最後が2番目の段落だけ読んでおきます。この救いのために主なる神、主イエスキリスト、そして聖霊なる神が私たちには計り知れない愛を持って一つになって働いてくださることを三位一体と呼んでいます。ですから神の召しとは、三位一体の神が天地創造から世の終わりまで私たち一人一人を愛し抜くという姿なのです、ということです。でこの父なる神の、主なる神様、主イエスキリスト、そして聖霊なる神様が救いに関してどのような働きをされるのかということは、もうちょっとですね、今日、戻ってたどることはできませんけれども、それぞれに、大切な働きを、その方しかできない、というか、その方が果たす働きとしてやってるわけ。つまりイエス様が例えば十字架で私たちの罪を贖う働き、これは父なる神様も聖霊なる神様もしないことです。イエス様だけがそれを果たすことができるわけです。そして私たちのうちに働き、私たちを、変えてくださるために聖霊なる神様が私たちのうちに働きますが、この聖霊なる神様の働きというのは、実はイエス様と父なる神様と共同で行われているんですね。それは聖霊なる神様が父なる神様とイエス様から派遣されているという事実から出てくることなんですけども、でもそういったことを細かくやっていくことはちょっとできませんので、この三位一体という神様は私たちの救いに大きく、関わってくださっているわけです。そしてですね、69ページから、悔い改めと信仰と救いという私たちの自覚できる部分について最後にまとめておきました。この愛の中で主イエスキリストは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと一人一人を招いていると言えます。その招きに応えることを悔い改めと言います。悔い改めは、これまで辿ってきた世の終わりの完成に至る罪からの救いへの招きとして、イエスは宣教の最初から呼びかけていました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この神の国が近づいたというのは、イエスの十字架の贖いによって世の終わりまでの救いの道が開かれたということです。そしてその道に進むために、神に自分の心も体も霊も向き直るということが悔い改めです。それは神を中心に物事を考え行動し、価値観も変えていくという変化になります。悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきました、と。ここでですね、私たち飯という言葉でいくと神様の働きになるわけなんですけれども、私たち生きている限りですね、私たちのその自覚というか、私たちの意思、私たちが信じるとか信じないとか、そういった問題の中で、応答していくこと、それをですね、まあ、信仰であるとか、それから今言っているのは悔い改めです。でこの悔い改めという言葉はですね、非常に大切で、イエス様は私たちにですね、常に悔い改めを呼びかけるんです。それは後悔とは違うんです。悔い改めというのは、私たちの、このがどちらを向いて生きようとしているのかということなんですね。なんとなく日本語としての悔い改めというのは、 後悔して悪いことをやめようとすることを悔い改めというんですけども、そういった倫理的な問題よりもですね、もっと根源的な問題です。私たちが神様の方へ向き直るということ、修正していくわけです。だから神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというのは、イエス様の十字架によって世の終わりまでの救いの道がですね、開かれたわけです。で、その道が開かれてるんだから、その道を歩む人になりなさいと。それがですね、方向が違うところへ、的外れな道へ行ってしまったらいけないわけです。全然違う道に行ったら、それはもう違うところへ行ってしまうわけです。正しい道にを進めばですね、ちゃんと正しいところへ行けるわけですね。次を読みます。しかし神に背を向け続けること、つまり悔い改めないなら、そこには世の終わりに待ち受ける滅びがあるのですと。これがですね、間違った方向に歩んでいく人の終着点です。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びますとあるわけですね。ですから罪人として死の支配にあるものをこの滅びから救い出そうとイエスは招いているのです。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためですと。だから、日本人の一つの大きな誤解の中に、正しい人になったらとか立派な人になったらクリスチャンになるんだという考え方がありますが、それは全く間違いです。これはですね、親鸞聖人が言ってた悪人生起説にかなり近いものがパウロの中にもあるんですけれども、イエス様はまさにですね、罪人を招いて悔い改める、罪人こそをですね、私は招くために来たのだと、病人を招くために来たのだと、病人こそが医者を必要としているように、罪人こそが私を必要としているのだというわけです。それはとても大切なことですね。その人たちが、じゃあ罪人であると、じゃあその人の罪人が罪をやめたら神様の国に入れるんじゃなくて、神様の方向へ向くだけでいいわけです。それだけなんです。それを悔い改めというわけです。神様の方向さえ向けば、イエス様がその罪を身代わりに背負って許してあげると言ってる。これがキリスト教の、救いの根幹というかね、一番大切なところですね。でも一番よく誤解されるところです。で、悔い改めと信仰を分けて考えることはできません。悔い改めは神に向きを合わせることであり、他の方へ向いている自分の生き方を神に向き直し、イエスこそが私の主であると決意することと言えます。他の方向に向かないように生きていこうとする決断です。で、これは悔い改めですよね。悔い改めるけれども信仰は持ちませんというのは、これはですね、ありえない話なんです。両方同時に起こるというか、一つのことを二つの面から言ってるんです。だから悔い改めというのは、私はこれからはイエス様こそが私の主人です、私の主であるというふうに、その主人を目指して生きていく。奴隷っていうのは常に主人から目を離しちゃいけないんです。主人が何をやろうとしているかということを常に目を離さないで仕えていないといけないんです。同じように私たちも、パウロがですね、私は、イエス・キリストの奴隷だというふうに、告白したい。私たちも、イエス様を友とする時もあるけども、パウロに習ってそのようなことで自分を考えるならば、それはひたすらイエス様から目を離さないということです。私の主人だと。これが悔い改めです。それに対して信仰はですね、神に任せるとか救いの招きを受け入れるという、信頼して生きるという積極的な意味がありますと。 福音を信じなさいとイエスは言われましたが、それは救いへの良い知らせを受け入れて信頼しなさいという意味なのです。だから信仰というのは信頼をするという意味です。だから悔い改めはどちらかというと、神様の方向へ向く、私の主とするという、非常にこう決断するな、ことを強調する、ところに強調するのが悔い改めという言葉の、まあ、一つの視点ですね。でも信じるというのはイエス様に私を人生を委ねていく、任せていくという、信頼していくというですね、ものですね。同じことな、同じものなんですけども、表現がと、なんていうか、重点を置いている場所が違うわけです。信頼すること、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。とあるように、これも福音を聞いてそのまま受け入れて信頼することから信仰が始まるという意味ですと。だから信仰というのは漠然としたものを、なんか信頼する、なんかなんとなく太陽がいい、なんかありがたそうだから手を拝むとかですね、なんとなくその木がなんかありがたいから拝むとか、そういうんじゃないんです。聖書に書いてあることを聞いて、まあ読んでですね、聞いて、そしてそれに信頼をしていくということです。受け入れて信頼する。悔い改めと信仰はどちらも神がくださる救いの招きに応答することを意味します。ですから悔い改めと信仰によって救いは与えられるのです。あなたの口でイエスを主と告白することは悔い改めであり、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じることは福音を信じること、つまり信仰であり、そうすればあなたは救われるのです。これはローマ書10章の9節の言葉です。あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるのですという、ローマ人への手紙の10章の9節です。そこにはですね、悔い改めと信仰が書かれているんです。そうしてイエス様のに向かって、イエス様に向き、そしてイエス様が私たちのためになしてくださった十字架の贖いを信じるならば、あなたは救われるのですと。非常にシンプルです。でもそれに尽きるんですね。先生、ローマ書10章、その後続きます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですとあります。が、告白には悔い改めの意味があります。それは自分が罪を持った人間であることを認めることです。罪の告白には罪の許しを与えられます。それは罪の告白が死の支配からキリストの支配に向きを変えようとする決心、悔い改めがあるからです。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいますと。罪を告白するというのは、なんかこう、やったことを全部言わなきゃいけないのかということではなくて、私は罪のある人間だということを認めることです。そして私は神を信じようとしない部分が確かにあるのだということ、神に反逆することが私の中にもあるのだということを常に認めていくこと、私は人を愛せないことを常に、そういう人間であることを認めていくこと、それをどうしろとは神様はすぐには言わない。でもそういうふうにすれば、その罪はイエス様が許してくださると。代わりにその罰を受けて許される。そして そこに新しい命を与えて、私たちを変えていってくださるのだということです。そして信仰は救いを与えるために働かれる三位一体の神の愛に信頼し、受け入れ、感謝を持って我が主として任せて生きようとする決断です。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。 私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。ですから、一言で言うならば、何を信じるのかといったら、神の愛を信じると言えばいいです。もうこれに尽きると思います。ただその神の愛というのは漠然としたものじゃないんです。神の愛は聖書の中にしっかりと記録されています。それを私たちは丹念に読み進めていく、生涯をかけて神の愛をも、なんていうか、なお尋ね求め続けていく。神様にどれほど私が愛されているかというのは、聖書を読めば読むほど分かっていくんです。神の愛というのは、私たちがぼんやりとしていれば何か感じられるとかね、まあそういう意味もありますよ。そういうところもあっていいと思うんですけども、でも基本的には神の愛というのは、聖書の言葉を読めば読むほど私たちは知ることができるんです。だから神の愛を信じるということ、それが私たちの信仰だと思いますね。私が神様に愛されているということを信じること、いやー私はこんなことをしているから無理だろうとか、それは聖書が指し示す、救いを信じようとしない、受け入れようとしない、信頼しようとしないわけですね。そうじゃないんです。それでも私のことを愛してくださっていることを聖書ははっきりと書いてあるわけですから、そこで私がどう思うかじゃなくて、その言葉に信頼していく、このような私でも愛していただけるのだということを信頼していくことが神の愛を信じるということなんです。そしてその神の愛を信じる者は漏れなく天国へ神様は連れて行ってくださる、救われるわけですね。最後です。福音と信仰、これまで辿ってきた罪からの救いを福音と言います。そしてこの福音を受け入れ信じる人は、この救いに入れられ完成に向かっていくのです。私たちはこの神の愛に招かれていますと。つまり私たちが信じることをですね、福音というふうに呼ぶわけです。そしてそれはですね、いろんな表現の仕方がありますけれども、一つのまとめ方としてですね、これを信じられるならば私たちは、キリスト者として生きていくということであり、私たちは神様を信じていると言えるわけですね。いや私は神様を信じているかどうか分かりません、いや この福音を信じて認めて信じられますかということなんです。でそれはですね、ちょっと箇条書きにしてありますから読んでいきますけれども、まあ確認してください。神はこの世界のすべてを作られ、今も愛を持って治めています。はじめに人は神の形に作られましたが、神の言葉に従わず、その罪によってすべての人はあらゆる領域で死の支配に置かれ、永遠の死に至ります。主イエス・キリストは神でありながら罪なき人でもありました。そして十字架の死によって私たちの罪を背負い、身代わりに神の怒りと永遠の裁きを受け、その贖いによって信じる者の罪を許されました。主イエス・キリストは墓に葬られてから3日目によみがえり、多くの人々に姿を現し、罪を許された者に罪の支配に打ち勝った永遠の命を与えられ、今も天において生きて働かれる方です。父なる神と主イエス・キリストは私たちに聖霊なる神を使わされ、私たちが自分の罪を認め、十字架の贖いを信じ、神の子として新しく生まれ、神の前に義とされるように働かれます。さらに聖霊なる神は慰め主、助け主として信じる者のうちに住み、私たちがキリストの姿に成長していくように働かれ、共にいてくださいます。教会は主イエス・キリストを頭とし、信じる人はその部分として結び合わされるキリストの体です。 教会においては礼拝と交わりと宣教を通して主の救いの完成へ私たちが互いに成長していくよう聖霊は働かれます。世の終わりは主イエスキリストの再臨によってもたらされ、すべての人はよみがえって主の前に立ちます。信じる者は栄光の体を与えられ、永遠に神と共に生きる完成された神の国に招かれます。しかし神の救いの招きを拒んだ人は最後の裁きによって永遠の死に至るのです。救いの完成まで三位一体なる神は私たちと共にあり働き続けます。救いは神の愛による一方的な働きかけであり恵みなのです。私たちは悔い改めて救いを与えてくださる神に向き、救いの恵みをそのまま受け入れて神の愛を信じて任せることで救われるのです。最後に、聖書の言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。以上です。ここまでですね、これが、教理入門で、として、まあ、一緒に読んできました。これはですね、皆さんが、福音をですね、誰かと伝えていきたい人がいた場合に、まあ、聖書の物語によって聖書を知っていただくこと、それからですね、今度は救いの教理について知っていただくために、作ったもので、まあ、皆さんがそれぞれ、特別な訓練のいらない本としてですね、一緒に読めば、まあ、伝わっていくだろうということで書いたものです。ですから、まあ、もしですね、誰かと一緒に読んでみたい人がいたら一緒に読むだけでいいわけです。だから別に予習も復習も何もいりません。ただ一緒に読めばいい、それだけです。ですからそうやって、その人に福音を伝えていくということはですね、しやすくなるために、聖書の物語とこの、教理入門というものを作りました。でこの教理入門は、9月にはですね、本として、印刷したものができます。今はこういうものですけど、ちゃんとしてもうちょっと薄い持ち運びやすい、まあ、同じ大きさですけれども、プリントバッグで製本したものを出す、9月には用意することができると思います。今もう表紙もできていますし、ほとんど準備してあるんで、あとは発注するだけなんですけども、そういった意味でですね、教理入門というのは、まあ、聖書の物語もそうですけれども、何も勉強しなくても一緒に読みさえすれば聖書のことをね、分かち合えるものとして使っていただけたらいいなというふうに思いながら、ですから、まあ、もし使いながらですね、また読みながら分かりづらいところやこういう反応があったとかいうことをですね、教えていただければまたバージョンアップしていきたいなというふうに思っています。ぜひですね、これがまたそういった意味で用いられていっていただけたらいいなというふうに思っております。それではお祈りいたします。主なる神様、教理入門の学びを終えることができました。私たちのこの救いというものが本当に大きな神様の壮大な私たちの理解をはるかに超えた大きな技であることを考えさせられます。私たちはその救いの中に生まれる前から、世界の創造の前から私たちは選ばれ、そしてこの救いに招かれているという、考えもしない大きな恵みの中に生きていることを、改めて感謝いたします。どうぞ本当に小さなものですけれども、あなたに応えていくことができますようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。